こんにちは、食べごろラジオへようこそ。このポッドキャストでは東京押上にあるレストラン呼吸の清藤とオンライン料理教室シェフレピの山本が今食べごろな話題をゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ今日
は
ペアリングについてということで、
はい、
まあ、ちょっと器用かなね、なんか喋りたいと。で、
はい、
ペアリングの考え方についてあの変わっちゃったんでってさっき言われて変わっちゃった、はい、変わっちゃったって、
はい、
変わったんでじゃなくて変わっちゃったんでっていう、はい、こうすごくね、面白いですね、はい、自動的な
確かに
ある意味自動的な、こう、
あ、おもろ、めっちゃ面白いっすね、はい、なんかあ自然と言ったけど、なんか前回話してたようなことのなんとなく続きじゃないけど、
はい、
なんか、なんていうんですかね、こう食材を見てそれにこう料理を合わせていくというか、食材から自然と料理が決まっていくとかもそうだし、なんか はいはいはい、それに連なって全部が自然的に変わっていっちゃうみたいなのがあるから、ペアリングも変わっていっちゃった、はいはいはいはい、変わっちゃったって自然と出たんだよね、はいはいはい、今
なんかあれよね自然現象とかに対するあの感覚よね、はい、どっちかというとなんか雨降られちゃったんですよねみたいな
そうですそうですはい、まさしく
、はい、まあちょっと僕もね、あのまだ何も聞いてないんで、うん、さっきチラッと話してきますかって言われて、いや大丈夫って初めて聞く内容なんで、
はい、はい、ね、台本がないんでね、うちは、
はい、皆さんと一緒に聞いていければと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まあ、はい、あの山本さんもあのリスナーの皆さんもちょっとこれはね一緒に考えてほしいぐらいの感じのことというか、
はいはいはいはい、
まあ僕自身もまだ全然そのなんていうか変わっちゃい始めたばっかりなので、
うんうんうんうん、
今のこの感覚をもうちょっとなんていうか、
うん、
あの再現性を高めていかないと、偶然こうなってるとかだとね、なんか急に変わっちゃったりとか、食材が変わって急にクオリティが下がったりとかするんで、うんうんうんうん、今この呼吸のペアリングってどうしてこうなってるのかみたいなのを、まあ、そもそもちょっと考えたいなっていうのがあって、てか前提としてもうペアリングっていう言葉に僕はすでにもう違和感を感じてしまっておりまして、
うん、なるほど、
はい、まあ、ただそれに変わる言葉がまあないので、ないか、まあもしくは無理やり作ることはできても多分なんか世間に浸透はしないというか、なのでなんでしょうね、こう無理やりつけることはできるけど、お客さんを置いてきぼりにしちゃうし、予約するときによくわからなくなっちゃうから、
うんうんうん、
まあ今はペアリングっていう言葉を使っていて、
うん、
でまあ来た人に対してなるべくこういろいろ伝えるようにはしてるんですけど、
うんうんうんうん、
はい、でまあ何がこう変わっていったかっていうのをまあちょっとね簡単に説明すると、まず今までやってたそのペアリングっていうものは、うん、まあ、基本的にはその僕はフランス料理をねもともとやっていたので、フランス料理とかあとはまあワインですね、そこでこう勉強してきた、まあいわゆるペアリング、うんうん、まあ、マリアージュっていうものですね、うん、でそこからこう呼吸でいろいろこうやっていく上で、なんかこうカクテルペアリングとかね、そのいろいろやってたわけですよ。香りの成分とかをいろいろ分析したりとか、うん、これとこれを合わせることによってこういう相乗効果が生まれますとか、
うんうんうんうん、
こう一緒に食べることによってこう爆発的に美味しくなるとか、
うん
うん、そういうのが基本的な、まあ、ペアリングの考え方だなって今までは思っておりまして、
うん、
まあ、でも今ね、リスナーさんも聞いてくれてる人はこうなんとなくわかると思うんですけど、うん、呼吸はお茶を主に中国茶ですね、中国茶をベースに まあもうお茶会のような流れでね、お茶をずっと楽しんでいく中で料理が一緒に出てくるみたいなこうコースの、あの作り方をしているんですけど、まあお茶と料理っていうのにこう特化してやっていく中で、全くもって今までと考え方が別だなって思ってきたんですね、うんうん、こうワインとかとは違うし、以前こう、このラジオでも話したコーヒーのペアリングとかも、ワインに近いので、まあ、それとは全然違うこう考え方でやらないとお茶のペアリングっていうのは成立しないなっていうふうに思ってきたんですね。で、まあまあなぜかというと、めちゃめちゃ簡単に言うと、中国茶ってすごいこう香りを楽しむものなので、味自体は結構淡いんですよね。質量、日本茶とかと比べても全然こう質量がないというか、香りが華やかだけど、うんうん、基本的に味わいとしては淡いものが多い、全部じゃないですけど、
うん、
のでやっぱりこう僕が料理人としてこう学んできたとか勉強してきたこう美味しい料理っていうのが、うん、味が強すぎたりとか複雑すぎたりとかするんですよね、うん、なのでどうしても、うん、普通に作ると合わないので、うん、お茶のこう淡さとか質量っていうのに合わせて料理を作っていく、
うんうんうんうん、
そうすると料理がまあ自然に淡くなっていくので、まあ素材に こだわるようになるとか、素材ベースの味はものになっていくっていう感じだったんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、今までは、まあ、その中でもというか、まあ、淡い料理っていう中でもこう、まあ、今までワインとかでやってきたような同調のペアリングとか、まあ、強調、うん、何かを強調させるペアリングとか、うんうん、そのまあマリアージュ的な、あとはなんかこう打ち消しというか、
うん、
まあ、ちょっとこう何かを切ってくれるみたいな感じ、
うん、
油脂を切るとか、なんかそういうこう理論に当てはめて、
うん、
なんか淡い中でもなんていうか、ただ淡くなっただけでロジックは同じみたいな感じでなんとなくやってたんですけど、それもなんかどうも違うなと最近思い始めて、
うんうんうんうん、
でなんで違うと思ったのかっていうと、きっかけがあって、全然説明できないけどめちゃくちゃ合うなみたいなのに何パターンか出会っちゃったんですよ、う
ん、はいはいはいはい、
今までの感覚だと説明がつかないというか、
うん、うんうんうんうん、
まあこれってこういう香り成分持ってるよね、だからこれに合わせたらこういうことが起きるよねとか、じゃああんまり僕は説明できないけど、なんか合っちゃう、どうしようみたいなのがいくつかあって、例えば、
うん、
プーアール生茶、まあ、これもどの生茶かにもよるんですけど、うん、まあ、プーアール生茶っていういわゆる皆さんが知ってるプーアール茶、プーアールがプーアール熟茶で、
うん、
まあ、その熟茶の原料になるようなお茶ですね、
うん
うん、悪態発酵っていう発酵させてない段階のプーアール茶のことをプーアール生茶っていう風に言うんですけど、
うん、
そのプーアール生茶と、サラダカボチャ、まあ、いわゆるコリンキーですね、
うんうんうんうん、
がなんかめっちゃ合うなみたいなとか、
うんうんうん、
あとは、中国の少数民族が作ってるその乳酸発酵茶っていうのがあって、
うん、
これは日本でいうゴイシ茶とかと近いんですけど、お漬物みたいな味わいのやつですね、
うん、うんうんうん
うん、それのちょっと淡いバージョン、薄いバージョンなんですけど、なんかそれと大根おろしとか、
うん、
なんか大根おろしで炊いたみぞれ煮みたいなやつとか、
うんうんうん、
めっちゃ合うなとか、あとはうちでやってる銀の鴨、まあ今仕立て替えたんですけど、仕立て替えた段階での銀の鴨の、味わいと、あとプーアールの熟茶、
うん、
ですね。なんかこれらはなんかそのどういう香り成分だからどうなんで合うとかをなんか今までのロジックで説明できないというか、
うん、うんうんうん、
わからんけどなんかめっちゃ合うんよなみたいな直感的にすごい心地よい、めっちゃ合う、なんでかなみたいな、
うんうん、ちなみにそれってちょっと思ったんがあって、
はいはいはいはいはい、
水かけ茶漬けに近い感覚なのかなって一瞬思ったんやけ ど、
ね、あでもそうかもそうかも、
うん、なんか だ特に大根おろしの下りとか、
はいはいはい、
あなんか近いもの近しいものを感じてしまったんやけど、
うんうんうんうん、
近いかもしれない、はいはい、なんか水とご飯がなぜか合う口に一緒に入れるみたいな、
うんうん、
けど別にそれって水なんて水だから水なんて水だから
いやめっちゃわかりますよ、多分それでそれなんですよ、うん、それって、うん、でもそれを紐解かないと僕はこのお茶と料理組み合わせとしてやっていく中でこれ以上先に進めないって思ったんですよ、
はいはい、あなるほどね、
ペアリティペアリングっていう概念から離れてなんかそこの理由を見つけないといけないと思って、うん、あ
なるほどね、え、うんうんうん、ちなみに、はい、水かけ茶漬けに関してで言うとね、
はいはいはい、
あともしかしたら大根おろしに関して言うと、うんうんうん、
はい、
なんか同じっぽいかどうかわかんないですけど、うんうん、
はいはいはい、
なんとなくその言語化ができてきてて、はいはいはい、大根おろしはちょっと食べたことないかわかんない、あくまで想像の話ね、
はいはいはい、
で、まあ、水かけ茶漬けに関してはその、うん、ご飯のでんぷん質が、
はい、
まあ溶け出やすくなると水かけにすること
で、
なので人は甘みを感じやすくはなると思うんですよね、
はいはいはい、
上昇してくれるので、
はいはい、
そうした時に、人が普通にご飯を噛んで食べてる時何も、まあ、とか普通に、うんうんうん、まあご飯を白ご飯のまま食べる人もまあ昨今珍しいような気もするけど、うんうん、まあ、
はいはい、
そのまま食べたとしても、まあ、漬物と食べたとしても漬物と食べたとしたら余計ね、うんうん、まあ、あくまでも塩分と対比的に糖度を感じやすくなって美味しく感じるよねみたいなとか、
そうですね、う
ん
う
ん、まあ、ご飯をそのまま食べてもまあまあ、 自分の唾液で出せる分の甘みですね、うんうんうん、まあ、感じれないっていうところの中で、うんうん、自分が感じる米の甘み以上のものをいつもより感じちゃうがゆえに、うんうんうん、美味しいと感じれるっていう、
はいはいはい、
水かけご飯に関しては、
うんうんうんうん、なるほどなるほど、
なんか感覚があって、
はいはいはいはい、
で、うんうん、大根、まあ、ちょっと違うかもしれないけど、なんか大根おろしの俺を聞いた時のイメージで言うと、うん、なんか、はい、物によっては薄くした方がいい側面が出る時、
あー間違いないです、
ね、ないですか、ないですか、
ありますあります、
うん、なんかそれの一役を担って、なんか大根おろしってなんかその系ありそうだなって思って、
うんうんうんうん、確かに、
大根、うん、っていうか大根のなんか雰囲気というかみたいな、
はいはいはい、
ちょっと米ともちょっと近いかもしれないけど、
うんうんうん、
なんかその一定のなんか薄まりをお茶が満たしてくれて、
うんうんうんうん、
でけどお茶もお茶でなんか持ってるから、うんうんうん、その香りの部分はちょっとだけ上調してくれて、
は
い、そうするとなんか本来で感じるはずのないもの、だから水かけご飯っていうところの水によって上調された甘みみたいな香りみたいなとかと近しいものがなんかお茶によって口の中で上調されて、キヨの中ではえこれなんかめっちゃ美味しいんだけどなんて表現したらいいかわかんないみたいな状況に陥るみたいな、なんか近しいもの
そうそうそうそう、
イメージなんかそんなイメージ
合ってる気がします、
うん、なんか、うんうん、
合ってる気がするし、結構これってなんか料理に励んできた人からすると なんていうか、うん、ショッキングじゃないですかなんていうか普通その普通というか美味しいってこう重ねていったり、うん、凝縮していったり爆発させるみたいなことをどれだけこう突き詰めれるかみたいなのやってきたのに、うん、なんか何かで伸ばした時美味しく感じてしまったみたいなの発見って、うんうん、なんか今までの発見が、うん、なんか積み重ねが覆ってしまうようなショックさをなんか、あ、まあそれはもうすでにあの1年前ぐらい乗り越えたので大丈夫なんですけど、
うんうんうんうんうん
うん、
なるほどね、
なんか最近そのお茶、うん、はいはい、
みんな感じたことはあるよね、信じたくないけどみんな感じたことあるみたいな、
うんうん、あ、そうそうそう、信じたくないんですよ、なんか美味しくするためにいろんなものをこう凝縮して凝縮して凝縮して、なんか絶対にこれが一番美味しいはずだって思ってこう最適に選択していた結果、なんか分からんけどうまみが強いだけの何かができてしまったみたいな、 なんか出汁の取り始め一番最初に味見た時美味しかったのに煮詰めたらなんか違いとか、なんかそういうのがいろいろあるなって思っていて、で、あのそのさっきのペアリングの話とすると、最近ちょっと思ってるのが、なんか感覚的に近いなって思ってるのが、その、今までのペアリング、従来のペアリングっていうのは、まあそのまあ、マリアージュっていう言葉から分かるように、例えばこう最愛の人を見つけようみたいなペアリングなんですよ、とか、親友を見つけようみたいな感じのペアリングで、なんか僕が今なんとなくやろうとしてることって、遠い親戚を見つけようみたいな、なんか
はいはいはいはい、
感じなのかな。2人がこう出会って爆発するとかじゃなくて、あれどこかで会ったことありますかみたいな、
はいはいはいはいはいはい、
なんか見た目も何にも違うけど、なんかを感じるな、なんかどこかで会ったことありましたっけ、辿っていくと、あ、なるほどね、あなたはここで生まれたんですねみたいな、なんか
はいはいはいはいはいはい、
そういうところになんかなぜか会うとかが、
なるほどね、
なんかなんとなくある気がしていて、
はいはい、生まれた病院一緒だったみたいな。別にさ、サビ押しってところでそれ以上のことは別にないんだけど、
ないし、だからだから会うっていう説明にはならないかもしれないけど、
うん、
でも なんか一緒、なんかだから、その別々のものを合わせて相乗効果を生み出すっていうよりは、その、同じものを探すっていう作業になってきてるんですよ最近。その同じ空気のもの、それは成分的に同じとかいう具体の話じゃなくて、空気感としての同じ、だから、まあ、料理でかんな、まあ、一番なんていうか、それが今分かりやすいので言うと、まあ、僕は質量だと思っていて、なんていうか分かりやすいっていうか、その料理で再現しやすいのかな、なんかそのこのペアリングをうまく活かせるために何を考えたらいいかって思った時に、質量を合わせることだっていうふうに思ってるんで、なんかそのプーアール生茶とコリンキーの質量が一緒とか、熟茶と鴨の質量が一緒とか、まあ、全部なんか なんかそこで見るとなんとなく毎回再現はできるんですけど、だからもうちょっとそれを深掘っていきたいなっていう感じがあって、で最近なんかちょっと そういう概念説明できることなんかないかなって思いながらいろいろ勉強してて、でなんかその全然丸々転用は全くできないんですけど、その概念として、あ、面白いかもって思ったのが、あの、僕は大嫌いな分野であるんだけど、数学、で数学の中でも全然数学っぽくない数学だから、だからまだとっつきやすいのかなって思うんですけど、トポロジーっていう分野があるんです。あの位相幾何学って言われる分野ですね。まあ数学って基本的にはその、まあ、例えば三角形だったら、そのこことここの長さが一緒だからこうなりますとか、三角形のそれぞれ の、あの角度を合わせたら何度になりますとかっていうのをちゃんとこうちゃんと求めていくじゃないですか。でもなんかそこじゃなくて、例えばつながり方とか、そのつながり方の構造自体とかを研究する学問っていうのがあって、面白いなって思って、よく例えられるので言うと、ドーナツとマグカップっていうのはなんかこう数学的に見たら全然違うものなんですけど、そのトポロジーの分野で言うと同じものっていうこう定義をされるんですよね。でそれはその、まあ、マグカップは取っ手付きのマグカップっていう前提ですね。取っ手の部分に一つ穴があるよねっていう、コップ部分はまあ貫通してないから穴じゃないですけど、でドーナツも一つ穴がある。で例えばこれがどちらも粘土で作られてた場合、こう穴の数を変えないとかちぎらないとかいう前提を 守るのが一応この分野のルールなんですけど、でまあその同じですよねっていう感じ、まあ、だからまあ簡単に言うと形じゃなくて、その本質的に構造で見た 時に同じものを探していくみたいな、
うんうんうん、
なんかそのトポロジーっていう、うん、あの分野で、
うん、
でそのその中でその構造のことを、まあ、位相っていうんですね。位相幾何学の位相ですね、
うん、
位にあの相対の相かな、位相、
うん、
で、まあ、そのその構造のことだから位相、例えばうーん料理に例えると、あ、まあ、簡単に言うと座標みたいなところですかね、
うんうんうん、
で料理に例えるとお米っていうのはこういう位相を持ってるみたいな、
うんうんうんうん、
例えばこのうーん雰囲気で言うとすごい淡いじゃないですか、甘くて淡くて、うんうんうん、温度感で言うとなんというか、うーん温度っていうか色温度的に言うとなんかそのどちらかというとふんわり温かい感じかな、
うんうんうんうん、
でなんかその米が持つ空気感みたいなのってあるじゃないですか、なんか
うんうんうん、
それと例えば水が持つ空気感っていうのが、
うんうん、
なんかその同じような位置にあるって考えた時に、
うん、
そのそれぞれの、位相が一致したらお米と水は同相であるっていう、まあ、ドーナツとマグカップが同相であるみたいな感じ、
うんうんうん、
だからその例えばお米と漬物が合うとかっていうのはその、
うん、
さっき山さんが言った対比関係で美味しさを感じ、うん、甘さを感じやすくするみたいな感じなんで、このなんていうか、うん、位相が全然違うところにあるんですよ。なんか僕が今考えてるこのなんか空気感を合わせたいみたいな話で言うと、うん、なんかこの同じ座標にあるものを探すみたいな考え方はすごい面白いなって思っていて、構造自体が同じ、本質が同じ、うん、でもドーナツとマグカップのように全くもって見た目とかでは同じとは言えないみたいな、
なるほどね、
みたいなこの考え方でいくと、まあなんか本当簡単な話、うん、なんかあんまり複雑に考えずに似たような空気感持ってるねでいいと思うんですけど、それをなんかコース通していろんなお茶といろんな料理でやっていくときに、
うん、
もうちょっと具体的に考えたいなって思うと、そういうなんか、うんうん、構造が同じものとか、
うん、
本質が同じものとか同じ座標にあるものみたいな感覚で言うと、
うん、
少し面白くなってくるかなというか、1戦目2戦目3戦目ってお茶の味が変わっていく中でそれぞれで位相が変わっていくので、
うん、
その時の、その時の同層の食材を探すみたいな考え方かな、
うんうん
みたいな、なんかねことを考えておりました、はいはいはいは
い、なるほど、なんか、
うん、
いい例えっていうか、まあ、トポロジーもそうだけど、うんうん、なんかそれ以外も含めてなんかいいものを知ってる人がいたら教えてほしいですね、
なんかその教えてほしい、なんか
この分野のこれに
多分ね似てるものってあるはず、
むしろトポロジーじゃなくてこっちじゃないみたいな、なんかとか、
あ、そうそうそうそう、なんかトポロジーだけじゃ、うんうんまあ、全然説明ができないというか、うん、なんていうかその、うん、本構造自体を見ましょうね、それそうしたら形が違っても同じですよっていう考えだけをこう、うん、その概念だけを抽出したときに、あ、こういう分野もあるんだなって思ったっていう感じなので、
う
ん、
まあそうやね、まあちょっとトポロジーだけだとそうですね、ちょっとだけ論理パターンもあるしね、なんかその、
う
ん、それこ
そうそうそう
お茶で層が位相が変わるっていうのも、いやお茶は同じ位相じゃんみたいな、なんか
あ
お茶そう1戦目2戦目3戦目でこう位相が変わるっていうけど、
うんうんうん、
そのお茶自体は同じ、それって位相じゃないのみたいなとかっていうあるから、ちょっとなんかもうちょっとひとひねり概念としては
欲しいですよね。
まあけどなんか言いたいことはすごい、
あ、はい、
うん、
あとは前あの山本さんともいろいろお話してたり、なんかあの、うん、まあ、これは継続してちょこちょこ勉強してるあの仏教的な考えとかも、
はいはいはいはい、
やっぱりなんかその美味しさとかその、うん、に対してはすごい最近もう、
うんうんうん、
相変わらず面白いなって思いながら考えてるんですけど、
だよね、うん、
うん、なんかこれもなんかそのなんていうのかな、すごい難しいですけどね、なんかその、うん、同じ座標にあった時に初めてこう 同じその美味しいになるよとか同じものになるよみたいな考えて、うん、なんていうか固定化できないじゃないですか。
なんて言うんだろうな。
例えば仏教的に言うと美味しいっていう固定化されたものはないわけですよね。美味しさっていうのはその例えば食材があって、作り手がいて食べる人がいてとか生産者さんがいてでその関係性の中になんか自然と浮かび上がってくるものっていうのが美味しいっていう感じじゃないですか。それは例えば食べ手が変われば美味しいも変わるし季節が変われば美味しいも変わるし、食べても、まあ、食べ手の人が変わったら変わるし食べ手の体調が変わったら変わるしコースを食べていく中でも徐々にお腹が満たされていくので変わるじゃないですか。だからなんか美味しいっていうのはずっとその美味しいっていうのは固定化されておらず、関係性によって浮かび上がってくるものなので、何か一辺が変われば突然変わるから、それってなんていうかそれを考え出すとなんか固定化されたレシピとかって作れないなとか思ったりとか、で、まあでもまあこれはちょっとまた話がずれてるかな。
まあけどなんかだから味とか香りとかまあ今まで、まあある種分かりやすいものの合わせをしていたけど、まあもうちょっと何て言うんだろうね、味とか香りとか以外の要素での合うみたいなのを、まあ、表現したいと思ってるんだろうなっていうのはちょっと感じましたね。
まあそれはそうですね、
なんか必ずしもめっちゃ美味しいみたいなものではなくって、ま
あ、
そこはなんかあんまりキヨの中では多分まあどっちかというとキヨ、まあ、俺から見てると、まあ、キヨがやりたいことってこう食材の新しい側面をあらわにしたいみたいなのが結構強いのかなと思ってて、その手法の一つとしてみたいな感じの、まあそれはなんか例えばね前のカリンとかだったね、まあ、カリンにこう昔の方ですごい歴史をたどるとゆかりのあるこう食材とか土地とか、そういうので合わせるみたいなとかもそうだし、なんかそういうことなのかな、
ね、
まあそうするとけど、まあ、あんまりスポットライト当たってこなかった食材にもスポットライトが当たるようになるから面白いけどね、まあそのガストロノミーというかレストランという文脈において特に、
いやーでもなんか難しいんすよね。なんていうか、今の感覚でペアリングって今のところまだ言いますけど、ペアリング、お茶と料理のペアリングを楽しんでもらおうって思った時に、やっぱりその、お茶、さっきの話で言うとお茶の位相に合わせていくというか、その質量に合わせていくっていう考え方で料理を作っていくので、料理自体は基本的には優しくて淡くて、まあなんか僕は淡いと思ってないですけど、一般的には多分淡いとなるというか、この素材の一番濃い状態ってこうだよねって思って作ってはいるんですけど、濃いっていうかそれは何ですかね、味的な濃いではなく、まあ、一番この素材の味が分かるよねっていうのを一応その食材の味が濃いっていう風に表現はしてるんですけど、でも やっぱり一般的には味が強いものとか塩が強いもの複雑なものとかをこう凝縮感があって濃くて美味しいっていう風にするので、山本さんのよく言う言葉を借りるなら期待値調整が難しいっていう感じですかね。やっぱりレストランに高いお金を払って食事をしに来るっていう人は料理を食べに来てるっていう事実はまあ変わらないわけですよね。 うん、でもなんか僕が今 やろうとしてるのはお茶と料理が対等、もしくはお茶の方にちょっと比重が偏ってて、
うん、
体験全体というかコース全体を通してちょうど良かったな、気持ち良かったなって思ってもらいたかったりとか、
うん、
その味としてはそのお茶の味を追っていった方が料理も結果楽しめるみたいな感じの体験になってしまっていて、で例えばそのレストランに来た、料理を食べよう、であ相性のいいお茶を出してくれるんだって思うと料理が主役になって、料理を一生懸命食べてお茶をなんか合わせるように飲んでっていう頭になりますよね、普通は。なんか当然そうなるなって思うんですけど、そうなると若干今のうちのコースは楽しみにくいというか、
はいはいはいはい、
お茶のこう線によっての移り変わりを楽しずっと楽しんでもらっていたら、そこに同じ空気感を持った料理が一緒に出てくるみたいな感じで、
うんうんうん、
捉え方を変えると多分すごいこう楽しめるかなって思うんですけど、やっぱりこう、うん、入り込んでもらえないとずっとポカーンで終わってしまう可能性はあるなって思っていて、うんうん、だからそこをどうにかするのがまあ僕らの仕事なんでね、来たお客さんに対してちゃんと最初にこう気持ちを作ってもらえるような導入を、まあ、いやらしくない程度に頑張ってするみたいなのは、
まあ、
考えていってるんですけど、
やっぱあれじゃないけど、なんかその 前も話したことあるかもしれないけど、
はいはい、
前日ぐらいから作ってあげ、
ああそうだそうだ言ってましたね、
るみたいなの方が、なんか来て急にだともう期待値がもうすでに固まってる状態で来て、
確かに
確かに料理の方に結構なんか難しいと思って、
確かに、
だからその前日の夜寝る前とかになんかメールが来るみたいな感じで、まあ明日なんかお待ちしておりますみたいなところから始まって、で、まあ、呼吸は、まあ、少し、まあ、いわゆるこう料理がどんどん出てくるコース形式の、手法を取ってるんですけれども、まあ、こういうところが、を特に楽しんでいただきたいと思っておりますみたいな、まあ、今晩は、まあ、できればあの優しい料理を食べてみたいな、なんかそう、そういうなんかそうちょっとこう
なるほどね、
特に繊細にこう感じ取れるように、翌朝はみたいなとか、なんかそういうのをちょっといい感じに添えてあげて、なんか、まあ、それこそそうだよね。
確かに。か
まあ、っていう動線作りは結構大事かもしれないですね。
めっちゃなんか、健康診断みたいで面白いですね。
確かに。
健康診断の前日の連絡みたいな。
はいはいはいはいはい。
まあでも確かに確かに、
うん、けどそれぐらいやって、多分朝ハンバーガー食べてるとそれだけで終わるみたいな、
確かにな、
そこそこそうだね、直前に何食べたかとかで変わりそう、
変わるかもですね、まあ、なるほどな、確かに、まあなんかまあとりあえず今日こう導入として話したそのペアリングの概念が変わっちゃったみたいな話で、今ねこう料理とか呼吸のあり方みたいなね話ですけど、多分この方向に加速していってしまうから、今更多分料理単体で主役とかにはならないと思うので、やっぱね、山本さんの言うようにお客さんのメンタルのなんかチューニングみたいなのをこう、うまく考えていくっていうのが一番いいかもしれないですね、
なんかけどそういうメッセージとかが来てたら、まあ、押し付けがましくは思わないよね、なんか感覚的にはその時はすごいいいなと思った、なんかそういうの来た、なんかのサービス買ってきたのかな、そうことがあって、そう、
まあでも確かに、そうっすね、
あと
まあ一番そう段階を踏んだ方がいいですよね、まず最初にテーブルチェックにも書いといた方がいいですよね、
あそうだね、
なんていうか、 うん、それがないとその料理を期待して予約をしたのに前日に来たとかもやっぱ唐突だし、
うんうん、
うんうん、そもそもそういう店なんだっていう期待でまず予約をする、で前日に改めて連絡が来る、うん、で当日来たらテーブルに置いてあるメッセージと僕の話があって、
うん、
お茶が始まるっていう動線があると、
うんうんうんうん、
うん、心がちょっとずつこう作られていく感じはあるかもしれないですね。うん
うん、うんうんうん、確かに。
なるほど。
うん。
確かに。
そう、うん、そういうのを、うん、まあけど、うん、体験としては楽しいし、
うん、
いとは思うけどね。
うん
うん。
楽しいと思います。でなんか、うん、実感として来てくれてるお客さんがあの、うん、まあ、うん、喜んでくれてるというか意図したことを感じてくれてる実感もまああるので、
うんうんうんうんうん、
でまあ多分ちょっと思ったのが、昨日それこそあの僕のパートナーが久々に食べに来たんですよ、う
ん、で、おうほうほうほう、
でまあ家でもずっといろんな話してましたけど、あの、うん、まあ今までの呼吸を知っている、
うん、
めちゃめちゃ前提として、
うんうんうんうん、
でそこでのなんかあのその今までの呼吸に対しての期待値とかで来てたりとか、うん、あとまあこう、うん、近しい仲だからこそ、
うん、
料理の意図を感じ取らなきゃ、サービスの意図を感じ取らなきゃ、お茶の香りを感じ取らなきゃっていうところに頭を使いすぎて、ね、ちょっと最後まで入り込めなかったというか、
うん
うん、あのなんか単発単発で見た時にこうなんか後から考えたら、あだからあの時こういう風に分かったのかとか思えても、やっぱその時その時こう思考が張り巡らされすぎて、もっとなんかお茶に身を委ねれたら多分よかったみたいな
感じを
言ってて、
はいはい
はい、あまあ近しい人とかよく知ってる人とか今までの呼吸知ってる人だからこその確かにあれだなって思ったけど、うん、でもこういう人を
うん、
絶対には難しいかもしれないけど出してはいけないって思ったんです
よね。
あのメンタル次第では多分、まあ、今の段階で僕のできる最善の料理とお茶は出してるっていうのはあるので、まあ、そこは、
うんうんうんうん、
まあ引き続き頑張っていくってあれですけど、まあうん、こう捉え方が違ったら入り込めた可能性はあるっていうのはあって、
うんうんうん、
あなんか似たようなことがこの間一緒に見に行った映画であったんですよ。
うんうんうん、うん、
よく一緒に映画見に行くんですけど、大体はお互いの意見が合うというか、良かったねとか微妙だったねってめっちゃ合うんですけど、
うん、
この間シラートっていう、まあ、最近すごい見られている映画を見てきて、
うん、
終わった瞬間の顔が向こうはめちゃくちゃ感動してて、
うん、
僕はめちゃくちゃ分からなかったんですよ、
うん、なるほど。
で後からいろいろ話してた中で、
うんうんうんうん、
確かにその自分のメンタルというか、うん、心構え、
うん、
どういう映画なのかもしれないっていう、こう思い込みとかが最初にある程度僕は決まっちゃってたから、
うん、
こんなことが起こるかもとか伏線を見逃さないようにしなきゃとか、ずっと頭を張り巡らせてる間に終わっちゃったみたいな感じがあって、
あーなるほどね、
はい、それめっちゃ近いなって思ってて、はいはいはいはい、で向こうは最初からそういうことに頭を使わずに何か入り込んでたんです。映画自体とか映像自体とか役者自体に入り込んでて、
うんうん
う
ん、
そこで起こることを自然に受け止めてたらすごい感動してたし、僕はだからずっとこのセリフが何なんだろうとか、これが後にこうなってくるのかなとか考えすぎて、うんうん、
なるほどね、
あれあれってまま終わった、これ同じことが呼吸のコースでも起こるって思ったんですよ。
いやそれね、けど、
うん、
そういう捉え方の人の方が多いっすよ
でしょうね。いやそう本当にそう思う。
なんかけどあれに似てるかもしれないね。アート作品とかそういうのの見方に近いかもしれない、
ね、あ確かに確かに。あ山本さん前なんか現代アートとかの話した時も似たようなこと言ってましたよね。
あそうやっぱ内面から見れる人、
うんうんうんうん、
物事を内面自分の内面から見れる人 ットがすごい少ないと思うんですね。なんで、
そうですね、
外的なそういうものだから多分トリックアートとか分かりやすいものはめっちゃ人が来るけど、みたいな、けどわけの分かんないものは、トリックアートってもう、まあ、要するに外的要因、外的なそのもの自体に仕組みがあるから、それで発行させられるっていうすごく分かりやすいもので、まあそれを楽しむこと自体はすごくいいと思うんですけど、なんかそう、なんか現代アートとかそういうのになると、なんか情報なんて正直どうでもいい、で自分がどう何を自分の過去の体験から感じ取れるかみたいなことっていうのに対峙するかみたいな話だと思うんですよね。だからそこを
まさに、
なんかそこ、まあけどそれを料理を通してやれるのは、まあ楽しいよね。楽しいし、
楽しいっすね。
あとなんか美術館とかって基本的に入館したらそのまま見せられるだけっていう、まあ、言い方悪い、入館したらもう勝手に見てくれってだけやけど、あのガイダンスができるじゃん、企業が
作る、あ、そうなんすよ。
そこはなんかやっぱちょっと、で映画もやっぱり固定化されたもん、動的じゃないじゃないですか、
そうい
わゆるあの一生懸命作って修練された作品を、まああくまでも見て、それに対して伴うガイダンスとかっていう、なんかその、ガイダンスっていうのもなんかその情報じゃなくて捉え方を誘導してくれるみたいな意味合いのがまあできるから、なんか一歩踏み込んでそういうのができそうだね。
なんかだからこそ悔しかったんですよ。
なるほどね、できなかった
のね。シラートと同じだよって言われたんですよ、その映画と同じで。やっぱりその、こうやってね意見が違うこととかもあるし、でも分かる人には分かってもらえるし、っていう話をされたんですけど、僕は自分でガイダンスができるのに感動させられなかったっていうのがめちゃめちゃ悔しくて、めっちゃ落ち込んでしまった
。なるほどね、なるほどね。
僕がすべきことだったというか、その入り込めてない人に対してのガイダンスを僕がしなきゃいけなかったのに、
そういうことね。
それがやっぱ唯一の違いというか、なんか、今僕は目の前で作って目の前で人と喋ってっていうのができるだから、それをもっと生かさなきゃいけなかったなって思って、すごい思ったっていう感じですね。
なるほど、なるほど、確かに確かに。いや面白いですね。いやけど僕はねそれにすごく課題を感じてるんでね。
ありがとうございます。
なんかね、そう情報に揺さぶられる、まあね、情報を食べるとかっていう社会になった、なっちゃったからがゆえに、
そう、
なんかその弊害として情報がないと何も感じれない人が多くなりすぎちゃって、
いやもうそうなんすよね、いやそうそうそう。だからなんか昔山本さんがとその現代アートの話をしてるときに、その、僕がその意図を汲み取れるかどうかみたいな話をしたときに、そこも、そこも極論どうでもいいんですよみたいなことを言ってたから、
そうそうそう、作り手なんかどうでもいいんですよね。
そうそうそう、自分がそれに対してどう感じるかとか、
そう、なんか今日キヨもさ、なんか自分で感じることない？例えばなんかキヨは別に全然意図してなかったのに、こういう意図があったんですよねみたいなことを急になんか、
あります、あります、
勝手に先呼びされて言われちゃうみたいな、けどそれは
あります、あります、
けどキヨの中ではちょっと不思議に感じると思うよね、違和感に感じるのかな、けど、キヨからするとこういうこと感じたんですって多分感想を言われてたら、あ、そういうことまで感じてくれたんだって素直に受け取れたはずなのに、こういうことなんか勝手に勘ぐられるっていう、その矢印の向き方が一瞬変わるだけで違和感に変わるような気がしてて、
確かに、
そうだからなんかもうそこは切り離した方がいいような気がする、その人の意図としてそんな分かるはずないんだから、
なん
かっていうのを、ね、すごく感じますよね、
難しいですよね、なんか面白いですね、いや難しい、難しいけどやっぱりなんか明らかに今までとその感覚が変わってきたので、なんか呼吸はずっとやっぱりこう意図がすごいあったりとかロジックがすごいあったりとかだったのが、やっぱなんかそのお茶とこう向き合ったりとか、まあその、まあトポロジーとかもまあ ある意味そうだし、まあ、仏教的な話とかもそうだし、うん、あなんか、
うん、
なんだろうな、あの本当に自分が操作できるとこって少ないんだなっていうか、
うん、うんうんうん、
なんだろう、
確かにね、
まあ、楽にある意味楽にはなったというか、
うん、
みんなで作ってるって感覚がすごい出てきたのかもしれないですね。なんか
自分とお客さんとともにね、
お客さんと生産者ととか呼吸とと か, なん か, なんか今までは自分の意図を伝えるみたいな一本の矢印しかなかったのが、なんか みんなでなんかお手手つないで楽しい時間を過ごしましょうみたいな感じになってきてる感じがあるから、
あなるほどね、
うん、だからなんか本当呼吸での時間とか料理とかお茶自体が全部生き物みたいな、だから毎日変わっちゃうけどその面白さがあるみたいな、
なるほどなるほど、
うん、
いやけどいいですね、楽しそうだな、うん、
楽しいですね、楽しくなってきた、うんうん、楽しくなってきたし、まあその中でやっぱりまだこのこういう感覚になって日が浅いので、
うんうんうん、
あの後悔とか反省が多いって感じですかね。
なるほどね、
うん、しまったとか、うん、
はいはいはいはいはい、
うん、自分次第でどうにでもなったことをできなかったみたいな日がやっぱあるとちょっと落ち込む、
うん、うんうんうんうん
うん
うん、なるほど
です。
なんかけど本当に受け手によって変わりそうな、
うんうん、
あれですね、体験自体が、
うん、なんかそんな風になってきたかな、
うん、うん、ある意味けどなんか旅行客とかの方が素直に取ってくれたりするかもしれないね、
そうだ
って日本の文化すら知らないみたいな気持ちで来るから、
うんうんうん、
なんか固定的な観点が、
うんうんうん、ああそうですね、最近特に海外の方からのその反応がいいことが多い、
うんうんうんうん、
ですね、すごく。
そうした時に、うん、その一応そのねロシア式サービスというかそのコース料理の提供するものっていうのは、
うん、
世界的に確立されてる、うんうんうん、ある程度確立されてるものではあるじゃないですか、
はい、
そことはちょっと違う感じの体験が、うん、まあ提供できてるのであれば、あ、
うん、
日本ってこういう文化があるんだみたいなっていうとこだけなんだけどみたいな、ちょっと嘘みたいになるけど、まあけどとはいえそのやっぱ自分たちの国にない文化を楽しみに来ようとしてる、
うんうんうん、そうですね、うん、うんうん、確かに、うん
うん、
はい、いやまあ面白いですよ最近だから、うんうんうん、どんどん変わってきてるし、それに伴って料理も変わってきてて、うん、仕事自体はなんていうか考えることとか、
うん、
その下処理みたいなの増えたけど、やっぱり仕込みみたいなのは減ってきてるから、なんか楽になる部分もやっぱ多いですし、油を一切使わなくなったので、いよいよ鴨の油かけもやめてしまいましたので、
うんうんうん、お
ー、はい、はい、リスナーの皆さんで楽しみにしてた方とかね、すいません、呼吸の代名詞ともね言える銀の鴨、銀の鴨はもちろん続けてますけど、
うんうんうん、
油をかけながら火を入れていくっていう形、皮パリッとっていうのはもうやめたので、その、
うんうんうん、
お茶と違う場所に行ってしまうというところがあって、はい、やっぱあくまでその体験の一貫性みたいなのあった方がいいなと、
フランス料理感があったもんだ、
そうなんす、そうなんすよ、だからナイフフォークもやめたし、
うん、
あの皿だけそのまあスペシャリテっていうところに縛られて、やっぱり、
うん、
ずっと後ろ髪引かれてたんですけど、もっともっとこう、うんうん、今の体験を楽しんでもらうためにってことで、うんうん、もう今は土鍋で蒸し煮にしておりますので、
カモ、
はい、まあ最初にちょっと炭で表面をバリッと焼いた後に鴨の出汁の中でこう優しく半身浴するみたいにこう蒸し煮にしたやつを、まあ、穀物のおかゆと蒸した芋と一緒にこう食べてもらうみたいなところでね、まだ まあだからやっぱ今までのねスペシャリテと、まあそれに対してのお客さんのいい反応っていうのがねすごいやっぱ僕の中である分、
まあ、うん、なるほどね、
すごいまだ不安だし、あ、すごいチャレンジ、自分としてはチャレンジ、はい、
今聞いて今のやつの方が好きそうだなって思って、はい、俺はね、
うん、あ、でもね多分好きだし、これは僕、うん、まあある意味で超フランス料理的だなと思っていて、しかもやっぱ山本さんとね一緒にこう学んできたのがあるけど、やっぱ大阪のお店で学んできた、うん、ブレゼとかとかなりね近いから、
そういうことやね、う
ん、鶏のブレゼでしっとり揚がっていて、でテクスチャーのこう合うようなガルニチュールが乗ってるみたいな、うんうん、なんかあの美味しさにかなり近いから、まあなんか蒸した芋と穀物のかゆとなんか焼いてないだしと鴨の蒸し煮だけど、なんかもう、
うんうん、
やっぱ僕はあくまで和食の人間ではないから、そこら辺も結局見た目と味全然違ってもフランス料理的に着地するんだなってのはなんとなく 思いながら作っておりますね。
なんかイメージなんかプレアンベッシーとか、うん、なんかそういう、
うんうん、あ、うん、まさにそっち系の、はい、うんうんうん、そっち系の美味しさですね、うん、ソースもあの白いソースというかね、あの焼いてないソースで、まあでも鶏の鴨の旨味がしっかり詰まっていって、
うんうんうん
うん、穀物で自然と濃度ついてるみたいな感じなんで、そうそう、まさにああいう系のフランス料理の美味しさがあるので、なんか僕は気に入ってます。まあこれから、まあ、まだ変えてそれは浅いんでね、これからいろんな人の反応を見て、
うん、
あの多分あの喜んだり落ち込んだりすると思うんですけど、はい、っていう感じですね。
いや、
は
い、いいっすね。じゃあそこそこいい時間なので、
はい、
今日も
話しちゃった、はい
はい、例のコーナーに行きましょう。
はい、はい、行きましょう、
自由研究コーナーですね。
はい、
始まります。
始まります。
お願いします。お願いします。
はい、
じゃあ、じゃあ僕から行こうかな。
はい、
僕は何を言うんだったっけ。あ、そうだ、そうですね、今開発をするためのそのツールを、
はいはい、
ね、あ、ちょっと横で走らせながら、うん、まあ作っていて、でそれで何の話したんだったっけ、うん、なんかそうだ、なんか見え方によって結構作る場所が違ったりとかするから、
うんうんうん、
いいよね、はい、みたいな感じで、
うんうんうん、
確か前々回ぐらいに、まあ、なんか考え方の違い、うん、近い違いとか、うんうん、そういう話したら面白いんじゃないかみたいな感じにつながって、うんうんうん、はい、それで前回話したのかな。で前回は何話したんだったっけ、うん、前回はちょっと忘れちゃいましたが、
はい、
ですね、結構面白いというか、まあ、便利な仕組みになってきてて、なんかね、まあ前も話したかもしれないですけど、まあ、いくつかの、まあ、クロードとかチャット GPT とか、うんうん、あとオープンコードってやつとか、うん、まあ、チャット GPT はコーデックスってやつなんですけど、それぞれをそれぞれが呼び出し合えるっていう仕組み、
うんうんうんうん、それぞれをそれぞれが呼び出し合える
っていう仕組みなんですよね。
はい、はい、
でそれぞれにはまあ特徴があるんですよ、うんうん、まあ、クロードだったら、はい、まあ、頭が良くて視野が広いんだけどちょっと、抜け漏れが多いっていう、はい、で、コーデックス、まあ、チャット GPT は、めちゃくちゃ謙虚で頭がなんか頭が良くて理知的ではあるんですけど、頭が硬すぎて融通が利きにく
い。はいはい、
で、まあ、オープンコードはあの、まあ、ディープシークっていうちょっと安いモデルを使ってるんですけど、うん、まあ、安くて早いんだけどおバカさん。
はい、
まあ、そういう特徴があるんですよね。
おもろいですね。
そう、特徴がありますと、
うん、
そうした時に、まあ指揮者はクロードさんあんたやりなさいみたいな。
ああ、
で
おもろ、
はい、実装は安いおバカさんもう計画決まってるんだからあなたがやりなさいと。
はい、
でレビューはコーデックスさんあんた真面目でしっかり見るからで抜け漏れもないしで、
うん、
コーデックスチャット GPT さんなんじゃないですか、はい、みたいな感じ で、
うん、
でそれでまあ いわゆるこうなんて始まりましたってなった時に、うん、まあ、クロードが始まるわけですよね。そのやりたいことを分析して、はい、まあ、計画とかだっていうのはクロードさんがやって、
うんうんうん、
でそれのレビューをコーデックスを呼び出してこういう状況なんで ここら辺でレビューしてくださいみたいな、はい、でそうするとコーデックスから帰ってくるみたいな感じ、
うんうんうん、
そうで、あそこ抜けてましたねみたいな、じゃ計画を変えますみたいな、
うんうんうん、
でもう一回コーデックスに返したら、あいい感じになったよみたいな、褒め合ってるんですよ、
うんうんうん、
褒め合ってるんですよ
褒め合うんだ
褒め合ってるんですよ
そんな人間的な営みを
そうしてるんですよ、やつらはそうで実装をあのオープンコードに任せて、
うん、
で帰ってきたら、ちょっとクロード、まあ指揮者をやってるクロードが、
はい、
想像以上の働きをしてくれましたねみたいなな
んか可愛いな
可愛いんですよ
なんか可愛いね、ピクミンの話してるのかと思いました、なんかみんなで得意分野分けて働き合ってキャピキャピしてる
っていう仕組みがまあある程度出てきて、できて、
はい、
そう、うん、もうそれを見るのがねすごく楽しいそれを眺めて、水槽を眺めてるような、まあそれこそピクミン
ピクミンすごいな、
そう自由研究っぽい、
やばい、うん、なんか自由研究ですね、なんか自由研究として大きな、うん、なんか紙に山本さんがなんか小学生みたいな絵でそれを描いてるなんか絵が浮かびました今なんかなんとかくんとなんとかくんがみたいな感じで
カブトムシとね、カブトムシとクワガタを一緒に描いてみましたみたいなね
うんうんおもろ
そうみたいな、そうまあ実際にね実開発でも生かしていって、
うん、
生かせていて、はい、まあ例えばだからそのオープンコードっていう、まあ、クソ安いモデルを使ったやつに走らせてると、はい、ちょっと怖いんですよね、
うんうんうん、
あの実際に本番環境出ていくやつだからね、
うん、
でそうした時にあの見守り機能っていうやつを作っていて、
はい、
見守り機能をやってるとあの5分に1回とかクロードの頭のいいモデルが立ち上がって監視するんですよ、はい、見守ってくれるんですよ、
すご
見守ってくれてアドバイスをするんですよね、こう良くないことに、もうそもそも方向性おかしいじゃんみたいになったりとかして、
あ
そうみたいな、まあ、仕組みを作ってたりとかして、そうすると安いモデルがバーってもう中央無事に走り回っても、
はい、
クロードがいやおいおいおいおいそっちじゃねえぞって
マジで人みたい、
そう、まあ、けどちょっと切れかかってる時あったね、クロードさんが、
あそういうこともある、
ね、何度も言いますがみたいな
はい、おもろ、なんかでもそのおバカさんへのなんか愛着も湧きますね、うん、なんかその怒られてるの見ても
だけどおバカさんあのすっそ安いんでねビビるぐらい安いんで、そうそう、まあみたいな感じのね取り組みをしてます、
はい、いやありがとうございます、めっちゃ、はい、自由研究だ、
はい、
ありがとうございます、
研究です、はい、観察日記、はい、生き物を買いました、は
い、ありがとうございます、
はい
はい、そしたら僕の方は、まあ、僕はちょっとね、まあ前回から動きはまあないかな、8月の31日かな、30日だったかなぐらいからまた南魚沼に行くことは決定したので、でまあその日記的なのもまあ日々また書いて続き書いてますよって感じなので、まあ、特にこう大きな動きはないかなっていうのは思うんですけど、うん、まああれかな、次回行った時何をしたいかみたいなのを、まあ、若干考えたりはしてるから、まあ、その話を少しだけさらっとすると、うんうんうん、まあ前回は辻又に行って、そのムツキの家ですね、うん、その古民家に、まあ、2泊3日ただ住まわせてもらう、まあ、ただって言いながらもいろいろね案内してくれたりとか、料理作ったりとかもしたんですけど、
うんうん、
まあで次回はまあなんとなくねその空気感というかこういう場所でこういう風に生活をするみたいなのはなんとなくこうつかめたから、まあ、次回はもうちょっとこう、うん、入り込んでいけたらいいなと か思っていて、一つはもうちょっとその地域のつながりを増やすっていうのを少ししてみたいっていうのが、うん、まず一つ目標としてあります。その前回はお世話になった佐藤さんですね、はいはいはいはい、佐藤真一さんと和子さんですね、うん、であとはそのオーナーの田原さんですね、うんうん、と、まあ、主にいろいろやり取りをしてたんですけど、やっぱりその集落っていうところにこう、うん、もうちょっとこう深く入り込んでいって、その地域で自分が何をできるかを考えていきたいというのがあるので、まあ、可能な範囲でですけど、うんうんうん、もうちょっと近所の人と挨拶とかできたら嬉しいかなっていう、
なるほどね、
感じを少し思っています。なんかたまに遊びに来るあのお兄ちゃんみたいな感じでいろんな人からもうちょっとね認知されて、可愛がってもらいたいなっていうのがなんかあるので
、うん、なるほど、
ね、いろんなあのいろんなねあの人からいろんなことを教えてもらいたいんでね、畑仕事とかもねできるのやりたいしっていうのもあるから、ちょっとこうつながりを少し周りの人と深めていきたいっていうのが、まあ一つ、うん、まあ主な目標ですかねっていうのと、うんうんうん、まああとはそのなんていうか、向こうの人はやっぱ行ったらすごいいろんなことをしてくれるんですよね。料理作ってくれたりとかいろいろ教えてくれたりとか、
うん、
あのしてくれて、でまあ車でねいろんな場所連れてってくれたりもしてくれるんで、うん、まあ、そこに対して自分が何できるかなっていうところを少しこう考えたいなって思っていて、なんかその本当にブスブス交換じゃないですけど、なんか、うん、あの山うどと交換してもらったイノシシを僕に持たせてくれたりとか、なんかねそういうのをすごい見せてもらったんで、まあなんかまああれだけよくしてもらったので、次は自分には何できるかなっていうことで、まあやっぱできることって言ったら料理しかないんでね、なんか実際いろりとかもあるから使ってみたいなっていうのもあるので、まあこの季節にいろりつけてどうなるのかって話がちょっとね、なんか僕には想像がつかないんですけどね、暑がりの僕にはマジで死んでしまうんじゃないかなって思う、意外と大丈夫なのかちょっとよく本当によくわからない、まあ、それも含めてね、昔はまあ、 あの熱源っていうのがそこしかなかったはずだから、意外とそれでも大丈夫なように家ができてるのかなとか、普通に暑いのかなっていうのはさっぱり想像もつかないのですが、まあできることならちょっとそこら辺を使ってこう料理をね作ってみたりとか、それを皆さんに振る舞ったりとかっていうのが、うん、まあ、できたら楽しいかなっていう感じで、考えております。はい、
うんうんうん
うん、
なるほど
っていう感じですかね。まあそういう計画を立ててるよってぐらいですかね、進捗で言うと。はい、
うん、ちなみに、はい、あのマルタさんは、
はいはいはい、
ちょくちょく行ってるんですか、うん、
マルタさんはね、南魚沼行ったり他の地域行ったりしててなかなか行けてないですが、行くつもりではいるので、
はい、
はい、あ、それこそね、あ、でもね、山口さんとは仲良く定期的にいろいろやってて、うん、この間うちで山口さんのポップアップイベントをやってっていうのもありましたし、それこそね、今日7日ですよね、明日、明後日、しあさってか10日に僕鹿児島帰るんですけど、
うんうんうんうん、
僕の本当に心から尊敬するお店、鹿児島の一木久式のですね、にあるって土着さんですね。
はいはいはい、
10日にちょっと行ってくるんですよ、土着に。
はいはいはいはい、
で山口さんずっと行きたそうにしてたから、
はいはいはいはい、
一応連絡してみたんですよ。まあでも鹿児島までは来んだろうって。
はいはいはいはい、
一応僕予約していくんすけどって言ったら、有給取りますって言って一緒に行くことになりました、鹿児島に。
おお、そうなんだ。
はい、なんで、まあ、ちょっとね一緒に行っていろいろね打ちのめされてこようかなっていうところで、まあ、そこで多分お互いまあいろいろ思うところもあるでしょうし、まあ、一緒にまた何かできたら、まあ来月とかねまだそんなに予定詰まってってなくもないわ。僕来月もしかしたら北海道行くかもしれないですわちょっと全然別件というか、もう他の仕事でちょっと決まりそうなのがあって、
はいはい、
北海道行くかもしれないんですけど、まあまあでもそれぐらいだから、はいはいはい、まあ来月あたりまた丸太さん行きたいなーなんては思ってはいますね。
うん、うんうんうんうん、
はい、
なるほど、
はい、
いいっすね。
なんかそんな感じですね。
いやちょっとまた土着ね行ってみたいね。
はい。いやもう僕は今の状態で行って食べたら途中で泣いてしまうんじゃないかっていうぐらい恐ろしい、もう怖くなってます今。どうしようボロ泣きして食べれなくなったらどうしよう
って思いながら、
どうなってしまうんだろうって思いながらね、はい、なんか昔より感じ取れるものがまた増えてるかなっていう感じはするので、うん、
はいはいはいはい、
なんか楽しみですねすごく、
いやいいっすね。
はい、
じゃあこんな感じかな。
はい、
コメントとか来てるのかな
コメント来てたらね、いつもイケちゃんさんが
言ってくれるか、
ちゃんと教えてくれるから
、はい、じゃあはい、これで今日は
ね
以上にできると思います、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
ではありがとうございました。
はい、
本日も食べごろラジオをお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回はですね、ペアリングの、ちょっと考え方が今日が変わってきたっていうことで、いろいろと、そこからいろんな話に、飛びしてみたいな感じになりましたが、結構なんか面白い話になったんじゃないかなというふうに思っております。こんな感じで、2人がですね、いつも感じていることとかについて話しているんですけれども、もちろん、コメントとか、いただければ、その特定のトピックについて、話すこともできますので、何かについて話してほしいとかあれば、メッセージいただけると嬉しいです。このポッドキャストを気に入ってくれた方はいいねやフォロー高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。